ジャスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
最近ニュースとかでですね、いろいろな事件また報道が、されるときによく弁護士って報道番組に出てませんか、法の専門家から見てどうですかとか言ってね、そして弁護士が語るわけです。少し前にはなかったですけれども、最近はだいたいニュース、人ニュース番組にだいたい一人ぐらいはね、そういう人が出てるんじゃないかなと思います。あるカフェでの話です。二人の弁護士が、コーヒー、そしてランチを、食べようと思ってそのカフェに入ったんです。そして、そのカフェに、行ってコーヒーをオーダーして席に着きました。弁護士は二人で座って、その二人の、弁護士はそこに、テーブルに座、椅子に座って、そして、おもむろにバッグからサンドイッチを二人が取り出してそれを食べようとしたんです。それをそこの店の店主が見ていたんです。店主はドダダダダダッと来て、すいませんお二人とも、こう言ったんですね。そして自分で持ってきたものはこのお店では食べてはいけない、そういうルールがあるんです、守ってくださいって言ったんです。そしたら一人の弁護士がこう言ったんです。あ、すいません、わかりましたって言って自分のサンドイッチを相手に渡して、相手のサンドイッチを自分でもらって二人で食べたって話なんです。まあ自分が持ってきたものではなくて相手が持ってきたものだったら食べるでしょっていうね、まあね、さすが弁護士だと思いませんね、冷静沈着にその状況を判断して、あ、じゃあこっちだったら大丈夫でしょっていう感じですよね。まあ、確かに弁護士というお仕事は私もね、まあ、そういう方、近くに、いらっしゃいますけれども、まあ、冷静にね、どんなことを言われても、ね、冷静沈着に判断しなければいけないということですよね。でも例えば皆さんだったらどうでした、さっきの状況、あ、すいませんなんて言ってね、それでそうやって反応してしまうと思います。人は何か言われたり聞いたときにさまざまな反応を示すわけですよね。今日の箇所ではパウロがメッセージをしてますけれども、それを聞いた人たちが2つの相反する反応をしているっていうのが今日の箇所なんです。今日の箇所はピシデアのアンテオケという場所にあるユダヤ人の街道、これヘブライ語でシナゴグって言いますけどね、シナゴーグというね、ユダヤ人が礼拝を持っていた街道での出来事ですね。ちょっと地図でね、見ていただきたいと思うんですけれども、これパウロの伝道旅行がね、ずっと示してあります。最後はイタリア、ローマで終わるわけですけれども、この紫の道が第一伝道旅行ですね。第一伝道旅行ここですね。そして、こっちに、エルサレムのずっと北にあるアンテオケ、ここからスタートして、そしてそのこの北にあるその上のアンテオケに今、いるわけですね。だからパウロたちがいたアンテオケじゃなくて違うアンテオケという町に、いたわけですよね。そしてそのユダヤ人の街道でパウロが、先週の箇所ではパウロがそこでメッセージしてました、ね、ユダヤ人たちが大勢集まっている、また、それね、神を信じる人たちが集まっていた、そこでパウロさんたち、すいません、ちょっとメッセージしていただけませんか、ね、ゲストスピーカーですよね。パウロは大胆にイエス・キリストの十字架のメッセージをそこで、したんです。そうするとその礼拝が終わりました、ね、そして、みんなで話せたんでしょうね。そこの街道の管理の人が、ね、パウロたちのところに来てこう言ったんです。すいません、来週もメッセージしてもらえませんってこう言ったわけですよね、それが今日の箇所なわけですけれどもね、現代だったら今週も来週もお願いしますって言ったらね、先週のメッセージを今日僕がここで流すような感じですよね。現代だったらね、パウロが同じメッセージ、それだけパウロのメッセージが素晴らしかったというわけですよね。的を得ていた、素晴らしかった。そして次の週になりました。そうするとほとんどの町中の人が神の言葉を聞きに来たってことですよね。だからその街道は、本当に、ユダヤ人のその街道シナゴグってすっごい大きいわけじゃないんです。でもそこが本当に町中の人っていっぱいになっていた、外にもいたわけですよね、おそらくね。 そこでたくさんの人たちはメッセージを聞いたんです。でもその聞いた人たちの中で大きく相反する2つの反応があったということですよね。まずですね、その町にいた異邦人たち、ね、ユダヤ人以外の外国人、異邦人たちは48節でそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められた人たちは、定められていた人たちは皆信仰に入ったってあるんです。彼らはイエス・キリストのメッセージを聞いて、そしてそれを受け入れ信じたんですね。これと全く逆の反応を見せた人たちがいました。それがユダヤ人たちです、ね。今日の箇所の始めで、多くの人たちがこのユダヤ人の街道に集まってきたところ、これを見て45節で、しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵ったってあるんですね。そして最後の方でも50節で、ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ、2人をその地方から追い出したってあるんです。もちろんこれはユダヤ人、そこにいたユダヤ人全員じゃないです。一部の人たちですよ ね。 ね、彼らがその町の、位の高い人、貴婦人たちの旦那さんとかをね、呼んでパウロたちをね、もう出ていけってこう言ったってわけですよね。異邦人たちを喜んで受け入れて、一部のユダヤ人たちは受け入れなかったわけですよね。同じメッセージが語られたんです、ね。なぜこのように全く違う相反する反応があったのかってことが今日のテーマですよね。当時のユダヤ人はパウロのメッセージを受け入れるに難しい心になっていたと言えると思いますね。ユダヤ人ってね、皆さんどんな民族だったのかってちょっとね、振り返ってみたいと思うんですけどもね、ユダヤ人たちはもともとイスラエルの民って言われてたんです。だから旧約聖書ではイスラエルの民、その前はヘブル語を話すヘブライ人って言われていました。でも歴史を経てイスラエルのユダヤという地方に住んでいた、そのイスラエルの民はユダヤに住む人という意味でユダヤ人って呼ばれるようになったんです。だからユダヤ人、イスラエルの民、どんどん、ね、こう歴史を経て、言葉が変わっていったわけですよね。旧約聖書を見ると、このイスラエルの民、このユダヤ人は約束の民でした。それは、このユダヤ人たちの信仰の父であるアブラハムと神様が契約を結んだんです。あなたを祝福しよう、あなたを祝福のもといとしよう、地のすべての輩はあなたを通して祝福される。これはアブラハム、イサク、ヤコブ、ずっとそれは子孫に受け継がれていったわけです。だからこの今日の箇所のユダヤ人もアブラハムの子孫、イスラエルの民、私たちは選ばれた民族だ、こういうプライドは持っていたわけです。それだけではなくて、この世界に世の光である神を明かしする使命、これをこのイスラエルの民は与えられていたんです。だから歴史の中でこの神を大胆に明かししていったわけですね。だからこの当時のユダヤ人もそういう意識はあったと思います。でもですね、彼らはその反面、ユダヤ人以外には積極的には神を伝えなかったんです。なぜかというと、異邦人は異教の神を拝む偶像礼拝者たち、彼らは生まれながらに神の祝福から外れたものである、汚れている、そう思っていたからです。だからユダヤ人たちは自分たちが神の前に喜ばれる、一人一人でありたい、だから神が定めたモーセの律法というものをイスラエルの民、ユダヤ人は一生懸命守っていたわけです。数えてみると613からなる律法です。例えば安息日、週の7日目は休むように、働いてはいけない、ね、または食物規定も守っていました。さまざまな律法を守っていたんです。そしていつも神に喜ばれる民でありたい、それが彼らの思いだったんです。でも時々聖書では回収者と呼ばれる言葉が出てくるんです。でこの回収者というのはイスラエルの民以外の民、ね、ユダヤ人以外の民族、彼らがそのユダヤ人が信じるイスラエルの神を見たときに、知ったときに、なんと素晴らしい神だ、私もあの神を拝みたい、ね、そういう人たちは回収者と呼ばれたんです。そういった場合にはこのイスラエルの民は彼らをね、寛容に受け入れて一緒に旅をした、そうもね、聖書は書いてあります。これがね、彼らの歴史なんです。これも踏まえて今日の箇所、今回の箇所を見てみると、今回の箇所でね、ユダヤ人にとってはね、あまり面白くない そういう状況にあったのかもしれませんね。まずユダヤ人が神を礼拝する場所であった街道が町中の人でいっぱいになってしまったってことなんです。そこは神聖な場所として考えていたんです。そこに異邦人である民がボンボンボンボンボンボンと入ってきたわけです。おいちょっと待て、ここは神聖なる場所だぞ、そう言っても入ってきたわけですよね。それはユダヤ人にとってはね、面白くなかったと思います、ね、そしてパウロのメッセージを聞いてみるとね、こう言ってたんです。立法を守る、そういう時代はもう過ぎ去った。なぜかというと、聖書の中で予言されていた救い主がこの地に現れたんだ、ね、イエス・キリスト、神ご自身がこの地に来て、そして、民に神の愛を語り、そして十字架にかかり、すべての人の罪をあがなって、死んでくださった。そして3日後によみがえり、今は神のもとに帰っている、ね、この十字架の死と復活を、イエス・キリストの十字架の死と復活を心で受け入れるだけで神と永遠の関係を持つことができるんだ。さあ聞きなさい、立法の時代は終わったんです。こう大胆にパウロはメッセージしたんです。今日じゃなくて前回の箇所でもね、こう言ってますね。39節で、モーセの立法によって解放されることのできなかった全ての点について、信じる者は皆この方によって解放されるのです。パウロはこう力強く語ったんです。これは面白くなかったです、ユダヤ人にとってね。おいおい、何言ってんだあのパウロってやつは。俺たちが今まで一生懸命守ってきた、今まで祖先が一生懸命ずっと受け継がれてきたこの立法を守らなくてもいい、ただそれを受け入れるだけでいい、それは絶対にありえない。あのパウロという人物はユダヤ人の片隅にも置けない人物である。まあこう思ってもおかしくないですよね。だからこそ、パウロたちに対して怒りを表したわけですよね。そしてもっと面白くなかったのは、そこで多くの異邦人が信じたということですね。その姿を見てね、おそらくユダヤ人たちは異邦人と我らの神を、我らをね一緒にするのか、ね、神の約束のもとに異邦人を招くなんて、あのパウロという人物はダメだ、ユダヤ人じゃない、ね、そう思ったでしょうね。こんな固くなな心を持っていたら、パウロたちのメッセージは絶対に届きません。もちろん届かなかったんですけどね。じゃあ異邦人はどうだったのでしょうかね。異邦人にとってはね、もっと簡単だったんだと思います。なんだって、私たちが犯すこの罪のために死んでくださった方がいた、そのお方は神ご自身であった、そして復活した、それを信じるだけで神と永遠の関係を持つことができるんですか。あの素晴らしいあなたたちの神と私たちも関係を持つことができるんですか。私たち異邦人ですよ。ユダヤ人じゃなくてもいいんですか。信じるだけで全ての人が招かれてるんですか。信じていいですかね、こんな、頃だったかもしれませんね。だから異邦人たちにとっては何の先入観も偏見もなく、すんなり入ってきたのかもしれません。つまり同じメッセージを聞いたユダヤ人の心に届かなかった理由、それは彼らが持っていた先入観や価値観、これに原因があったんです。そしてその先入観や価値観というこだわりによって、ユダヤ人たちはパウロたちが語る彼らが最も大切にすべきメッセージを取りこぼしてしまったわけです。パウロが語っていたイエス・キリストの福音は彼らの永遠を決めるメッセージだったんです。永遠の命を与えるメッセージだったんです。でもそれが彼らの価値観によってシャットアウトされてしまったんです。あのアメリカの、ある教会の、ね、大きい劇団があるんですけど、この劇団が、ね、こうアメリカ全土を回ってるんです。アメリカだけじゃなくてメキシコとか、ね、回ってたりするんですけど、その劇団の一つで、ね、エタニティっていうものがあるんですね。でこのエタニティっていう劇団ですけれどもね、エタニティって、まあ、あの日本語で言えば永遠です、ね、で劇の内容っていうのは至ってシンプルなんです。登場人物が若者がいたり家族、そしてカップル、ね、そして老年の夫婦がいるわけですけどね。こうシーンが一つ一つ分かれてるんですけれども、あの内容は、ね、ほぼ一緒なんです。例えば最初のグループ若者なんですけどね、若者がこう車に乗ってる、そしてどっか旅してるんです。6、7人の若者たちです。で不慮の事故に遭ってしまうんです。そして気づくと今まで見たことない場所にいるんです。ここはどこなんだっていうわけですよね。今まで見たことがない、ここはどこだ、あでもみんないる、大丈夫かみんな、僕たちはどうなったんだろう。そこである女の子はね、もしかしたらここは天国の 門の前かもしれない。なんだって、あそこにほら素晴らしい門があるでしょそしてあそこの門の前に立っているのはおそらく御使いよ。そしてあの御使いが持っているほら書物があるでしょ、あれは命の書と呼ばれるものよ、こういうんですよねそうすると他の人がバカバカしい、そんなことあるわけがないそういうんですけどね、その女の子はいやあれは本当よ、おそらくあれは命の書よ、じゃあ命の書って何なんだって言うんです。あれはイエス・キリストを信じる人たちの名前がずっと書いてある、そういうんですね。そうするとある男の子がこう言うんです。うん大丈夫大丈夫俺の名前はあると思うすいませんねだって俺の家族はみんな教会にいてた、俺の周りもみんな教会にいてた、だから俺の名前はあるはずだ、天使見つかい私の名前はあるでしょってこう聞くんです。そうするとその見つかいはこうやって命の書を見るんですね。そうすると見つかいはこう言うんです、うん、ないんです。そうすると違う扉から黒い存在が彼をね連れていくわけです。待って待ってって言うんですけど彼を連れていってしまうんです。そして、その女の子たちが私の名前はそこにありますかって言うと、うん、って言うんですね。そうするとそこからイエス様がこうやって来られてね、そして彼女を迎えるパラダイスに行くっていうね劇なんです。若者バージョンまた家族とかねいろいろあるんですけど ね最後はねおじいちゃんとおばあちゃんなんです。おじいちゃんとおばあちゃんがねパッてね2人でいるんです。おばあさん大丈夫か、おじいさん大丈夫かって言うんですね。じいさんほらほら立ち上がりなさい、あれあなた立てるじゃないのって言うんですよ。お腰も痛くないって言うんですよね。おなんか手もなんか丈夫だなって言ってね、ここはどこなんだって言うんです。おここは天国の前かって、あれは命の書じゃないか、私の名前はあるよなばあさんって言ってねそれで2人でね行くんです、門の前にね。どうですか私の名前はありますかって言った、はいありますって言うんです。そうするとイエス様がこう迎えに来るんですよね。そうするとねイエス様とそのね、おじいちゃんがねダンスしながらねその天の階段を登っていくっていうね、まあそんなあの劇なんです。で、このですね、エタニティという劇は聖書の黙示録が元になっている脚本になっているんです黙示録の20章の11節から12節で、また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た、地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た、そして数々の書物が開かれた、また別の一つの書物が開かれたがそれは命の書であった、死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれたって書かれるんです。自分の行いに応じて裁かれたってあるんです。これをね僕たちねあの聖書を知らない人たちが読むと、あじゃあ良い行いってことは、自分の行いってことはね良い行いをしている人が天に迎えられるんだ、命の書に名が記されてるんだ、じゃあいいことしなきゃ、ね、そう思うんですけど、そうじゃないんです。この自分の行いっていうのはイエス・キリストを信じていたかいないかなんです。そしてここで心で信じイエス・キリストを受け入れている人はね神と永遠を過ごすんです。皆さん永遠って考えたことありますか。さっき永遠にっていうね賛美歌いましたけどね、あの永遠ってどういうふうに表すことができるかっていうと、例えばですけれども、あの縄跳びのロープがありますよね。縄跳びのロープがあって、その、 あの目の前のあのそのロープのところにねこうシャーペンがあります。シャーペンでチッチッチッチッとこう印をしますよね。そしてこのロープをずっと伸ばしていくわけです。こうジーザスセンターの階段をずっと降りていってね、そして、ずっと伸びていってカラシンも過ぎて、そしてずっとこの GU にまで行って環状線ぐるっと回らないでずっと茨城の方まで行くわけですよね。茨城の方まで行って今度はアメリカ大陸に登っていきます。アメリカ大陸から今度はヨーロッパ大陸に登って、はい、インドを回ってずっとアジア来て、あ今ちょっとねいろいろある北朝鮮までずっと行ってそれでこうやって帰ってきました、はいここまで来ましたってロープをずっと伸ばすんですよ。すごく長くないですか。そのロープって地球一周してるんですよ。まあ、ある意味それが永遠なんです、ね、むしろそれより長いんです。そして僕たちのこの今地上で生きる80年90年100年長くても120年くらいですかね、 それがこのシャーペンに印をつけたこの線なんです、ね、そしてこの長いロープ、この永遠を決めるのはこの線のこの人生の中で私たちがイエス・キリストを受け入れたか受け入れないかなんです。これは僕のメッセージじゃないです。聖書のメッセージなんです、ね、だからこそ福音を聞くときに今回のユダヤ人たちのように私たちの先入観だけで受け入れる受け入れない、そう決めるべきじゃないんです、ね、今まで聞いたことがないから、いやそれはどうなんだろう、そういう先入観を持って聞いていたらこの永遠が決まってしまうんです、ね、いやまあ後でもいいんじゃないか、ね、そう思っている方がいらっしゃったらね、皆さん最近世の中危ないですからね、ミサイル皆さんの元にドーンって飛んできたらもうそれで終わりですよ、ね、それでさっきみたいにポンって言ってね、ああジーザスセンターあの行った時にしんちゃんが言ってた、あこの時信じろって言ってた、 あの時信じれればよかったな、私の名前は命の書にありますかってねそうなっちゃいますからね、ね、ぜひねこの福音を、永遠の命を与える福音をね、皆さんも心で受け入れてください。配信のね方にもこれをお伝えします。さて今日のもう一つのポイントは、人生においてなんかねうまくいかないな、こんな時にも神様が背後で働いておられて、そしていつも最善に導いてくださるということです。パウロは今日の箇所でユダヤ人たちの態度を見てね、46節で異邦人の方に行きます、こう言ったんです。つまりね、堅くならユダヤ人の心を見て、もういいです、もう異邦人に伝えに行きます、まあ、彼らはここを出て行きますっていう意味で言ったわけですよね。まあ、もちろんこの後にじゃあユダヤ人に語られなかったのかっていうとそうじゃないんです。まずこの彼らが持っていたイエス・キリストの福音はユダヤ人に届けられたんです。そしてそれから異邦人にも届けたんです。でもまあ異邦人もユダヤ人も分け隔てなくこれから伝えますねっていうのがパウロの話なんですね。でも皆さんがパウロだったらどうですか。同じ同胞の人に蹴飛ばされて追い出されるんですね。なんで彼らは聞いてくれないんだろう、ね、彼らがどうか聞いてくれますようにそう祈ってもおかしくない場所ですよ ね。なんでなんだろう、なんでこうなんだろう、なんであんな固くななんだろう、ね、そう思っていてもですね、パウロたちの心はいつも聖霊の声を聞いてたんです、ね。今日の52節です。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。その場所においてもいつも神に信頼していたんです。だからもうここはなんでなんだろうそう思うけれども、じゃあ先に進んでいこう、ね、自分のしたいこと、それはユダヤ人に伝えることでした、大胆にね。でも受け入れられないんだったらじゃあそこを離れていこう、そうやって離れていったんですけれども、それ以降にこのパウロたちの宣教は実は今日の箇所以降拡大していくわけです。異邦人に対して大胆に語る、もちろんユダヤ人にも語る。だから私たちの人生の中でもなんかうまくいかないなっていうことってね、しばしばあると思います時々ね。そのような中にあっても私たちがね、神様に信頼して歩むときにどんな状況にあったとしてもベストな道に導いてくれるんです。たとえ自分の思う通りにいかなかったとしても、パウロみたいにこうしたい、いやーどうにもならないな、じゃあこっちに行こう、そんな人生の場面って時々ありますよね。でも私たちがその時に私たちの内にいる聖霊の声に聞き従う時に、それは必ず神様がベストな道に導いてくれるってことですね。詩編の115編の11節から13節、主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ、この方こそ彼らの助けまた盾である、主は我らを御心に留められた、主は祝福してくださる、イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し、主を恐れる者を祝福してくださる、小さな者も大いなる者も。つまり神様に信頼する者は神様必ず祝福してくださる、これはね私たちに与えられた約束です、ね、今日はもう一度この約束をね思い起こすべきですね。最後にね一つの出来事、そして人物を紹介したいと思います。2009年の1月です。ニューヨークのラガーディア空港を離陸して上昇中の US エアウェイズ1549便、これ飛行機ですけれどもがですね、ガンですね、カナダのガン、まあ、鳥ですけれども鳥の群れと衝突してしまうんです。皆さんもよく聞くバードストライクってやつですね。 そして両エンジンが破壊されてしまう。そしてハドソン川に緊急着水したんです。操縦していたのはサレンバーガー機長ですね。で、離陸から着水までわずか3分28秒の間に飛行機をグライダーのように滑空させてハドソン川に着水させる、ね、これが最善であるという判断をして乗客乗員155名全員の命を救った、まあ、これニュースにも出ましたけれどもね、これが、サレンバー監督、機長ですね。で、実はこのサレンバーガー機長はユナイテッドメソジスト教会に集うクリスチャン、すごく、ね、活動的な、人なんですね。そして今までも神と人とに仕えるイエス様の教えを自分で実践してきたそうなんです。で、機長として飛行機の安全を守り、クルー、地上スタッフへの気配りもよくする人物としてね、よく知られていたそうです。で、このサレンバーガー機長はこう言うんですね。リーダーは責任下の人々すべての幸福に対し責任があるのですってこうおっしゃるそうですね。そして家庭でも妻と共に、直面してきた、数々の試練を残された手持ちのカードを使って使える資源をすべて最大限に生かし、神に信頼するということをね、今までもしてきたんですってこうおっしゃってるんです。例えば、結婚当初サレンバーガー夫婦は不妊の問題に悩まされ不妊治療も大成功だったんです。すると妻は私たちの目標は妊娠することじゃないわ、子供を持つことよ、他の、やり方だってあるじゃないかと言い、2人は養子を迎えるんです。結婚生活が長くなるにつれ私たちは持っていないものよりも手元にあるものを大切にすべきだと強く思うようになった。普段から感謝の気持ちを忘れず与えられているものを最大限に生かすということをいつも頭に置いている。そのことが今回事故の対処に良い影響を与えたと思います。あの飛行機に乗っていた私たちすべて2度目のチャンスが与えられたのだと思っています。愛する人たちと再び歩むことができる2度目のチャンスをいただきました。まあ、こうおっしゃってるんですね。サレンバーガー機長たちは、まあ、夫婦でもね、なんか自分の思うようにいかない、そういう時にもじゃあ自分が今与えられているこの人生の中で生きていこうじゃないか、ね、そうやって生きてきた。それがどんな危機的状況にも役立ったというわけですよね。確かに私たちの人生にも何かがあると、隣の庭を見るとね、なんか隣の芝って青く見える時もあるんです。皆さん、隣の芝は青いかもしれない、でも皆さんの芝は黄金色に輝いているかもしれないんです。もし私たちが隣の青い芝を見ていたら自分の素晴らしい黄金色の芝は見えません、ね、だからこそね、何があっても私たちはどんな時にもね、神様に感謝して、そして今与えられている状況、じゃあどうやって神様と歩んでいこうか、そう歩んでいく時に神様ご自身がいつも祝福し必ず導いてくださいます。今週も神様に期待して歩んでいきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を導き愛し、そして養ってくださっていることを感謝します。今週もあなたを深く知り、そしてあなたと永遠の道を喜びながら歩んでいくことができますように、どうか導いてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。アメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を